まあ、最近本当にそういうわけで空き家が増えているんですけれども、今日は県内各地で課題になっているこの空き家につきまして、スタジオには須坂市の宮沢司法書士事務所の宮沢聡さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。宮沢です。
この空き家の課題ってのは結構今問題になったんですか？
かなりいい社会問題になってますね。
はいはい、
日本全国でもおよそ7件に1件が空き家の状態になって。
7件に1件、
日本の7件に1件が空き家ですね。
えらいことだね。はい、長野県はそれどうなんですか、空き家の状態は。
長野県はですね、空き家率日本でもかなり高いワースト3位ということでですね、空き家率 20%、 つまり長野県の5件に1件が空き家という状況になってるということですね。
でも長野県って最近ほら移住して住みたいって人もいるじゃないですか。
はい、
ね、
移住したい都道府県ランキングではかなりいつも上位にいると思うんですけれども、うん、一方で空き家が放置されてしまっている、そこでマッチングしないっていうのが問題になってますね。
まあこんなに空き家が多いっていうのはびっくりですね。
はい、うん、やっぱり長野県観光県ですけれども、一方で街中でも武田さんのお宅の近くでも空き家って結構目につきませんか？
目につくね。で、長野市もね、マンションの分譲だとこそチラシが入ってるでしょ。かたやそんなに空き家があるってなんかものすごいアンバランスって感じするね。
はい、もったいないですよね。
もったいないよね。
空き家を放置して高いマンションに住むっていう、まあ、今トレンドかもしれないですけれども、空き家どうにかした後で移り住むならいいなと思いますね。
要するにその中山幹部などから最近は中心部に移った例とか、うん、そういったものは非常に多いんですか？
やっぱり高齢化に伴って車の免許、運転免許を返納した後に、はいはい、やっぱり暮らすんであれば車がなくても生活できるところっていうところで、中山間地域から町場に引っ越される方っていうのはやっぱり団塊の世代で特に増えてるんじゃないですかね。
宮沢さん の司法事務所は須坂ということなんですが、須坂は どうなんです？
はい、須坂もご多忙に漏れず空き家が多いです。須坂市人口5万人ですけど、空き家がおよそ3000件くらいあると言われてます。
もったいない感じするんだな。
長野市では3万件ですよ。
そうかね、すごいね。で、私テレビなんかでもね、最近は街歩きとか行ってさ、外国の街よく歩くけれども、ヨーロッパやなんか古い家、うんうんうん、まあ長い間使ってますよ。まあ石造りっていうのもあるんだろうと思うんだけれどもね。はい、
そうですね、うん、ヨーロッパあたりやっぱり街並みもとても綺麗で、
そうだよね、
そういう、うん、法律でちゃんとコントロールされてる。
はいはい。
だけれども日本ってなぜかその所有権が強いと。
そういうことか。
所有権が強いから結局個人の財産だから行政が介入できない、ちゃんとコントロールできない状態になってしまってきているっていう状況がありますね。
漱石だってイギリスにね留学してさ、その漱石の住んでいた家に今も住んでんだよ誰かが。
素晴らしい
ですね。驚いちゃうよね。ところが日本はどうもそうじゃないという。うん、でもさ、蔵の町ということで須坂は非常に昔の 家並みを大事にしてるじゃないですか。
そうですね、なかなかただそれも限界に来ているような お宅も目につくんですけれども、
まあ、木の家というので新築好きってことになるんですかね。
うんうんうん、まあ、日本とそのやっぱりヨーロッパ欧米の違い見ると、そうですね、古いものを大事にしようってやっぱり日本もそうだったじゃないですか。
そうですよ、かつては。
かつては。
ところがね、少子は大事だって言うんでね、使い捨て自体が多くなって、うん、それでおかしくなっちゃったよな。
そうなんです。やっぱり新築をするっていうのがステータスであったり、その日本の経済が新築に頼ってしまっている。
あ、なるほどね。
つまりその30年35年のローンを組んで結局空き家になっちゃってる。日本ってじゃあ家を使い捨てにしてるんですかと。
そこだよね。
それはもったいない。欧米のように、先ほどの漱石の話のように、木造住宅だって長持ちしますからね。
いや、だから私もね、中学の2年の時に新しく家うち作り変えたんですよ。あれだって今だったらさ、梁とかでっかいのいっぱいあったんだよね。
はい、
利用できたんだけど、当時はそういう雰囲気じゃなかったね。
う
ん、
そうですね、イケイケでしたから ね日本が。
実際に宮沢さんが扱った空き家どんな状況ですか？
はい、私、まあ、司法書士という立場上、相続のお手伝いとか、 まあ、あの空き家になる前に遺言のお手伝いとかですね、
はいはいはいはい、
まあ、そういったことをして、まあ、できるだけ空き家にしないようにちゃんと財産をいい状態で次世代に引き継いでいけるようなお手伝いをさせてもらってると思ってるんですけれども、うん、はいはい、私個人的にもその空き家問題だいぶ前から取り組んでおりまして、自分個人的にも最近古民家購入しまして、
おやりましたね、
今あの再生中 のお家があります。
結構高かったんですか、どうですか。
やっぱりですね、その空き家だからといって安いわけではないというのがありますね。
なるほど。
ですし、それをやっぱり再生するにもそのリフォーム費用、リノベーションの費用っていうのはやっぱりそれなりにかかりますね、うんう
ん、でもね、あの古いその材木、例えば何百年というその材木を使った場合は何百年持つんだそうですな、あれ、
はい、そうですよ。
それをね、全部そのダメにしちゃうっていうのはもったいなさすぎるよね、は
い、私もそれもったいないという思いでやってます。
だから実際この今ラジオ聞いてるお宅でね、そういった古い家に住んでる人どうしようかなという考え持ってる方も多いと思うんですけれども、まあ将来その家族で何かをする、それ話し合いの機会ってなかなか持てないよな。
そうですね、うん、まあ、ちょうどこれからお盆になりますので、
はいはいはい、
まあ、帰省とか家族があの一堂に会する機会がこれからあると思うので、
ええ、
本当家の将来、家の20年後30年後、うんうん、実家の未来ですね、それを考えていただくきっかけにしていただきたいなと。
まあ、多くの場合今でもままでまあいいじゃねえかと考えてるかもしれないけれど、
大体の方はそうなんですよ。
だけどやはり未来のことちょっとこう、ね、うん、今言ったようにお盆かなんかにね、家族集まった時に考えてほしいよね、
家の中の荷物のことを、はい、あとは仏壇のこと、
仏壇もそうなんだ、まあ、
家もそうだし、やっぱりお墓のこともそうですね、
はいはい、なんか管理されないとかなり税金高いって話も聞きましたけど、
はい、そうなんです、今家を建っていると、家を建てているとその土地の固定資産税が住宅用地特例、住宅用にちゃんと使ってるから本来の6分の1になってる。
ほう。
だから家建ってれば、まあ、税金が安い状態だから空き家にしといても放置しとけば税金安いから放置しやすいんですよね。
なるほど。
だけれどもそのままじゃダメでしょということで、あの空き家、特にあのボロボロの倒壊の恐れがある空き家だとか、
はい、
今ではね、管理がちゃんとされていないような空き家については、うん、その住宅用地の特例を外して本則に戻しちゃおうと、
はい、
つまり6倍ですね、
はい、
土地の固定資産税が空き家にしておくと6倍になってしまう可能性があると。
なるほど、
はい、
多分法律はそのように作る方向に行くでしょう、これだけ空き家多いと、
はい、そういう空き家の特別措置法という法律で、それが改正されてそういう動きになってますね。
ということはあれですね、今のうちにその必要なことはちゃんとやっておいた方が、
はい、
絶対に 得になるよね。
あ、そうですよ、あの放置しとけば損ですよ。
そういうことなんだ。
家の値段についても、つまり家を所有してるということは、お金がかかりますよね、毎年毎年固定資産税や管理、はいはい、うん、光熱費出てくるお金は毎年毎年増えていく一方で、築年数も上がってから、ね、売り値は下がっていくわけですよ。
そういうことだよな。
つまり今売るのが一番高いんです、
はあ、ということなんだそうですよ。実は今 SBC でもキャンペーンを行っておりましてですね、 SBC では空き家を持っている皆さんの困りごと、これをお聞きしましてね、活用の可能性を考えます、古民家活用、古民活、このプロジェクターをスタートしておるのですね、古民家で困りごとがあるモニターの皆さんも北信の9つの市町村で、まあ、募集しております。でモニターになっていただいた皆さんには専門家を交えたメンバーが活用のアイディアを提案しております。参加これ無料でございます、SBC アプリの応募のページか、あるいはホームページから申し込みができます。詳しくはホームページをご覧いただくと分かりますね。でお問い合わせは SBC古民活プロジェクト電話番号を言います。 026-237-0550 026-237-0550 まで、お願いいたします。さあ宮沢さん、ここに参加されて当然いらっしゃるでしょうね。
はい、私もこの古民活プロジェクトにあのパートナーとして関わらせていただきますので、空き家の対策だとか活用についてあのご協力できることをやっていきたいと思います。またですね、あの長野県司法書士会でも長野県と共催で来週の8月6日
ね、はい、
はい、にあの住まいの就活セミナーと
どこでやるの
いうことで完全オンラインで やりますので、詳しくはあの長野県もしくは長野県司法書士会のホームページご覧いただければと思います。
なるほど、宮沢さんはさすがですね。ご自分で古民家に住んでるの、これは強いですよ、これはね。というわけでございまして、応募はですね SBC アプリでも始まってますよ。今日は宮沢さんにお越しいただきましてね、いろいろとお話を伺いました。古い家に今住んでいらっしゃる方、相談されてみてはいかがでございましょうか。宮沢さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。